DJ グーソのドラクエ10ウォーウォーテナイト。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストです。来週誕生日グーソです。
あ、こんばんは、久しぶりです。ナモです。
はい、リンマオです。
はい、ということですね。
はい、
はい、
ナモさん引っ越しでちょっとって言ってましたけども、どうですか進捗は。
そうですね、いや、まあだいぶ終わりましたけど、
うん、
まあ、まだまだ買うものはいっぱいありますね。
例えば、
そうですね、カーテンとか。
カーテン結構最初の段階でこう一気にまとめて買わないの？順序って買う感じ？
そうですね、いや、前の使ってたカーテン使ってるんですけど、ちょっと、はい、
かあのサイズが合わないといいな。
そうそうそうですね。
間取りは、
まあ、あといろいろ買う。間取りはまあ、間取りは 1LDK ですよ。狭いですよ。
の何階？
何階？6階ですかね。
6階。おお、じゃあ結構景色はいい感じに見れるんじゃないですか。
まあ、いい感じで見えますけどね。まあなんか、
うん、
でも高い建物は、
うん、
ここより高い建物は周りいっぱいありますね。
お、6階だと買って入ってこないんだっけ？
どうっすかね。
なんかあるよね、まあ、高さ的な
もんね。まあ暑いから今まだ開けてますけどね。
うん、2階とかだったら追加入ってくるけど、6階だったら、まあ、
そうです、
入ってこないのかな。どうだろうね。
どうすかね。
ま
あ、前住んでたとこ7階、前の前のあたり住んでたころ、
うん、
7階だったんですけど、そこはなんか入ってこなかったような気しますね。
ああ、じゃあちょっと期待できるね。入ってこなさ、こんなさにね。
はい。
じゃあもう落ち着きつつあるということで。
そうですね。
まあ、そんな中なんですけども、5.5 始まって一発目のウォーウォーなんですが、はい、どうですか、はい、進捗。
まあ、私の方、まあ、いや、ちょっとインしてエイプリルフのあれ行きましたよ。
うんうんうん、
ウォータースライターみたいな。
うんうんうんうん、やってましたね、
それや、うん、はい、それやって、
うん、
それとなんかストーリーちょっと進んで終わりですね。
うん、うん、なるほど。
はい、
リーマさん。
はい、
はい、
私は、
うん、
初日に有給を取ってたので、
うん、
初日のうちにストーリーをやって、でストーリー終わってからはちょっとゼルメア行ったりとか、
うん、
あとはちょっと錬金をしてお小遣いを稼いだりして、でエイプリルフールのをやって、
うん、
面白かったですね、
うんうんうん、
とやって、うん、まあぼちぼちですかね。今はもう稼ごう稼ごうで、もう持ってるものを売ったりしてます。
ほう。小遣いを稼ぐと言ったけども、どのぐらいプラスになったの？
どうなのかな、今回のアップデーで、
うん、
まだ1000万は稼いでないぐらいかな、
うん、
だと思います。
うんうんうん、そっか。あ、あのね、ちょっと私の方はね、なぜか謎の忙しさに仕事のね、
うん、
に追われまして、
うん、
あのインはしてるんですけども、ほぼ手つかずで、でエイプリルフールは行ったんです。
うん。
うん。
でレベル解放はやったんです。うんと、うん、ギャバン君もやりました。ギャバン君が今114ストップだったんですけど、一気に118までやって、
それ
ぐらいかな。あとはあの探検魔法使いをのスキル振り関係やっ ったけど、まだ実こう防衛軍で一回試したぐらいで、
うん、
あとは何も、うんうん、何もやってないから、そのベレどんぐらいいいのかどうかっていうのはちょっとまだ俺の口から言えないっていうような感じだね。
うん、
あ、まあ来週今週来週はちょっと時間取ってね、いろいろもっと触ってみたいなというような感じではあるんですけどもね。
うん、なるほど。
うん、そんなとこですね。
なんか軍曹さんアップデートしたら、もうまず最初にレベリングしてるけど、全然最近見ないなと思ってました。
でしょ、多分言うよね、うん、ここまでは終わりました的なツイートとか
ね。もう半分はカンストしたかなみたいな
でね、いつもだと言ってるんですけども、
うん、珍しい。
パッてる、強いてあれ、スペシャル福利券でもらったあの経験値の書、
はいはい、
ごっつり占い師のやつ、占い師分を貯めてて、あの時何枚だったかな、そのぐらい貯まってだったんですけど、それ使ったら一つレベルが上がりましたね。そんぐらい本当に、うん、あとはまだみんな116っていうような、そうだね、うん、だから今ね、あのあれあれ、修練、
うん、
修練をいつ買おうっていうかっていう、そのタイミングを今見極めてるところ。一応今日、
うん、
4月3日土曜日なんですけど、土曜日ちょっと今日ね忙しくて、車のタイヤの交換とかで実家帰ったりとかで、
うん、
地味に、
あ、仕事でじゃ ないんですね、忙しさ的には。
どっちもですね。
ああ、で、ね、なんかね、もう年度明けたのにね。
そうそうそうそう、あの、いろいろあるんですよ。でもっと言うとね、あの、もしかしたらご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけど、あの、モンハンを買ったんですね、俺。で、あの、任天堂オンラインにつなげたんですよ。一応ちょっと、もしかしたら協力してやることもあるかと思ってね。で、任天堂オンライン入ると、あの、昔のファミコンのゲームとか、スーファミのゲームができるわけですよ。
うん、
でスーファミのゲームの集まりの中にね、あのピクロスが入ってて、
うん、
うん、
リーマさんピクロス知ってる？
名前は、
うん、
名前しか知らないです
。まあ超ざっくり言うと、まあ、パズルゲームなんですけどもね、数字をヒントにこう絵を作って、うん、なんか浮き出させさせようっていうか、
前ツイッターで画像上げてたやつですね。
だそう、
はいはい、
あれに見事にはまりまして、うん、あれをやってからインしようっていうような、
でもこれ面白いですよね。
そうそうそう、うんうん、面白くて、この問題だけ解いたらやろうでクリア、いやもう一問だけやったらやってからやろう、その繰り返しですよ気がつけば2時間とかねちょっとねっていうような、それも原因の一つですね。だからちょっと分かる人に言うと、レベルが1からあって、でレベル1の問題集で、なんだ9問10問とかあるんだけど、
うん、
今俺レベル7まで行きましたね。だから70問ぐらい解きましたからね今ね。
あんまり凄さがわからない
。うん、ちょっと、うん。まあ、結構な問題数を解いてますっていう、そのぐらいハマってるということでね。
うん。うん。
うん。
っていう、ちょっとそういったのも原因に上がってますけども、うん。ちょっとね、うん、レベル上げさすがにしたいなっていう、ちょっと衝動にも駆られてきてるので、うん。それちょっと今週来週か、でちょっとやりたいなと思ってますけどもね。
うん。
で、前置きが、長くなりましたけども、そんな中、今回は、うん、5.5、一発目のウォーウォーということで、新防具が追加されましたので、それについて語りたいなと思いますよ。
うん。
はい。ということで、ナモさんよろしく。
はい。では、新防具もよろしく、勇気。兄ちゃんどうなってんの？
わかんねえ。
兄ちゃんどうしよう。
俺たちも歌おう。
バージョン2、バージョン2、大人も子供も一度離れた人。
アンルシア初登場はバージョン2から。
ドラゴンクエスト10オンライン。はい、これではだって。
これ、
はい、はい、それでは本編です。改めましてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでね、新防具、うん、追加されましたけども、ちょっとね、はい、いろいろ語りたいところもあるかと思いますので、テンポよくいきましょう、はい。ちなみにちょっと私もね、委員率がそのさっき言った理由のせいでね、できてないので、まともにちょっと触れてないので、ちょっといろいろ教えていただければなと思います。はい、
はい
はい。じゃあ早速行きたいなと思うんですが、うん、じゃあまずね、戦士パラディン魔戦魔剣士の防具からいきますか。はい、ナムさん、これ名前なんでしょうか。これ
えっ、ごめんなさい。
はい、
これは、
うん、
魔公爵の鎧、魔公爵ですかね。
そうです
ね、公爵ですよね、うん。
うん、はい、ということでね、まあ、ちょっとデザイン見るとね、もう黒い感じしますけどもね、黒い感じ、はい、まあ、黒いんだけど、うん、フルフェイスってやつだね。
そうですね、
うん、はい、まあ、フルフェイスはまあネヴァンヘルムとかもそうだか、
そうです、ね、
とかバルファラもそうか。
うん、
じゃあそんな珍しいもんじゃないね。
昔はまあ聖騎士とか、
うん、
そんなま
のもありましたけどもね、うん、
はい。
セット効果はどうでしょうか。
セット効果は、うん、最大 HP プラス18、
うん、
味方死亡時 20% でバイシオン、
うん、
禁止 15% で攻撃力プラス60、プレス系ダメージマイナス、
うん、
プレス系ダメージ 8% 減。
はい
はい。
でポイントとしては、体下がないんですね、これね。
そうですね、
うん、はい、うん、っていうのを踏まえてなんですけども、どうでしょうかね、うん、リマさんどうでしょうか。
そうですね、まあ、さっき軍曹さんが言ってたように体下がないので、
うん、
ね、耐性とかの装備をご流用しやすいのがまず1点いいところかなと思います、
うん。
でセット効果のブレス系ダメージ 8% 減っていうのがもうこれですごい鎧の職業でブレス100にしやすくなったんじゃないのかなって、
うん、
思います、
うんうん、
いいことですね、
うんうん。ということはあれですかね、鎧の方、体上の方でブレス埋め合わせとかが売れるのかなっていうような感じなんですかね、これね。
うん、そうかな、ブレスがいるような必要な戦闘ではもうこれを選ぶことになるんでしょうね。
うんうんうん、買い替えという点ではどうでしょうか。
まあ最近のやつに、
うん、
まあなんか攻撃力プラス560っていうのが、まあ、昔、うん、何でしたっけ、大戦記ですかね、
うん、
それがなんか回戦時 50% で、
うん、
攻撃力プラス60だったんですけど、
うん、
ああ
まあ、回戦時と禁止時っていうのはまた微妙な違いがついてるなって思いましたね。
うん、
まあ、今大戦記未だにつけてるんですけど、
はい、
まあなんか完全上位のようで、完全上位じゃない、また微妙なライン、まあ他のステータスは全部、まあ、大戦記よりは全然強いんですけど、
うんうんうん、
まあなんかそしたらもう完全上位にしてくれればいいのになって思いますけどね。 まあ、その体下もないのも共通ですし、
上位になりきってない感があるかなというような感じでしょうか。
まあそうですね、強いとは、まあ、強いとは思いますけどね、普通にこの鎧は、
うん、
普通に下位で強いとは思いますけど、
うん、
なんだろうそう、なんか微妙に完全上位じゃない感がちょっと残念というか、なんか、
うん、
言うて、まあ買い替え体系ですけど、
うん、
買い替え体系のそこはなんか躊躇させるところが、
うん、
ありますね。
うんうん
うん、
前回のねミラーセットの、はい、まあ、セット効果のまあちょっと効果として、まあおしゃれさついて、で重さ20と、
はい、
でまあ最大 HP はプラス16ということで、魔鋼尺に比べればちょっと魔鋼尺の方が上ではあるんですけどね。で、ポイントとしては、まあ、高度時10パーで魔法ターンかかるという、ね、効果もあるんで、はい
はい、そうですね。
まあ、使い分けという意味では、ミラーヘル、ミラーセットを今持ってる人は、まあ、そのまま持ち続けるのかななんてね、ダブルで持つ人いるのかなと思う、いるかもしれないのかな
と思って。そうですね。バンマだとミラー装備のが強いんじゃないんですかね。
そうですよね。うん、
うん。そこで、まあ、魔法、魔剣士で言ってる人は、まあ、
うん、
ミラー装備、装備、持ち続けると思いますし。
そうですね。まあ、これ、俺の偏見なんだけど、今、こう、鎧装備してる人って、大体魔剣士だと思うんですよ。
はい。
うん。
うん。戦士使ってる人、俺の偏見ですけどね、こう、いないんじゃないかなって思って。で、そうなると今、まだ、唐？
はい。
バンマ。うん。人気ありますから、そういう意味では、今のところミラーでいいやっていう人も多いのかなとも思ったり。
そうですね。
うん。
まあそのなんか戦闘で長期戦というか、まあボス戦で、
うん、
まあそれで呪文耐性とか関係ないところで、
うん、
まあ剣士の出番があるとことか、まあ、まあ剣士とか魔法戦士とか戦士とかパラディンですか、
はい、
まあ、出番あるとこだと、まあ魔鋼尺普通にまあ攻撃型の鎧としては強いと思いますね。
まあ、選び方としてはこのミラーセットについてる受けるダメージの銃軽減と魔法ターンがいらないっていうんだったら最新の方が強いですね。なんかもうこのセット効果絶対次の聖守護者考えて作ってるんだろうなってすごい思うんですけど、思いません？
そ
のブレスダメージのところ、
なんか、多分、レグをまたやりたいんだろうなと思って。魔法使い、またこの先装備言いますけど、ローブとかね。
うん、
なんか、まあ、ね、探検魔法使いもできたし、また多分レグみたいなのが来るんじゃないのかなと思って。
は
い。
うんうん、
それだけです、言いたかったのは。
なるほどね。はい、じゃあ次行きましょうか。
はい、
次、舞踏家バトマス魔物使い踊り子用ですね。はい、レベル110装備、リーマンさんちょっと解説お願いします。
はい、装備の名前がアフギルメイルセットですね。
はい
はい。で、舞踏家、バトルマスター、魔物使い、踊り子が装備可能で、セット効果が最大 HP がプラス14、攻撃力がプラス7、特技のダメージがプラス15、行動時 5% でバイシオンとピオラ、3% でターン消費なしです。
うん。
うん、
はい、こちらはどうですかね。
まあ普通に、
うん、
強いとしか言いようがないんですか。
うん、
まあ強いんじゃないですかね。
ということは、
まあ買いっちゃ買いですけど、ただ前の、うん、まあ、前のとちょっと回想の装備とはなんか、まあ、あれは会心特化装備で、うん、
はい、
うん、まあちょっと系統違いますけど、
うん、
まあそれとはまた連れの前がガナドール、ガナドールと比べるとどうなんですかね。特にダメージプラス15、
うん、
これまた微妙になんか、うん、完全上位とも言えないけどなんか強そうな感じがきましたね、
うん、
って感じですね。
うん、リーマさんどうだろう。
まあ、他の装備と比較しないでファフニルセットだけ見ると、
はい、
なんか特技ダメージがプラス15ってことは天下無双とかそういう、まあ、多段の攻撃の時に生きてくると思うんですけど、
うん、
やっぱりその天下無双とかってモーションが長いじゃないですか。
うんうん、
そうなってくると 3% でターン消費なしっていうのがちょっと死にかなっていうのがあって、うん、ちょっとちぐはぐな印象は受けましたね。
うんうんうんうん、
まあでも単純にねダメージプラス15っていうのはやっぱりこう守備力が高い敵とかには純粋にダメージが増えるわけなので、
はい、
そういうところではいいんじゃないでしょうか。
うんうんうんうん
うん
うん、そうだね。うん、それ踏まえてリマさんどう、買い替えの予定は
ありません。
その心は。
そうだな、やっぱりなんかセット効果がまあ手なんていうの、手堅い感じはするけど、
うん、
なんかオラオラ感がない。
なるほど、肉食感がないってことね。うん、
なんかやっぱさ、あのガナドールのさ、このコマンド間隔マイナス 0.5 秒とか攻撃時 5% でチャージ時間マイナス10秒うおーみたいなのが欲しいじゃないですか。
あ、
うん、
だから軍曹さんが言うロマンと一緒ですよ。私のロマンはガナドールなんです。
はい、ガナドールは何でしたっけ。
ガナドールが2世代前なんですけど、
うん、
コマンド間隔がマイナス 0.5 秒と攻撃時 5% でチャージ時間マイナス10秒ですね。
うん、と比べるとそのセット今回のセット効果は魅力とかロマンは感じないってこと。
うん、ね、まあ、あくまでこれは私の好みの問題ですね。
うん、
でも
独断と偏見の問題ね。
うんうん、そうそう、純粋に強いとは思います。
うん、まあね、まあ当然だけどもね、こう守備力の開きは結構あるからね、30ぐらいあるからね、これね。
うん、
うん、はい、といったところですかね。うん、俺もそうだね、特別魅力は感じないかな。まあ長期戦にはいいのかもしれないけどもね。はい、ということでじゃあ次いきますよ。
はい
はい、
はい、盗賊、うん、魔法戦士道具使いですね。はい、じゃあナモさん説明をお願いします。
はい、ワンダラーズペレー、まあワンダラーズセットですか。
はい
はい、セット効果は、最大 HP プラス11、器用さプラス65で、まあ、効果が回戦時 100% で早読みの杖、
うん、
行動時 5% で早読みの杖、必殺チャージ率プラス 1% ですね。
うんうんうんうん、 はい、でこれが下装備ないということですね。
はい、
うん、はい、
そうですね、
ということなんですが、まあこれは完全にこう呪文補助の匂いがすごいっていうかね、うん、
そうですね、まあ、昔あったクイック装備の完全上位ですよね、
うん、うんうんうん、
さすがに
そうですね、懐かしいですね、うん、
うん、
だから俺そういう意味で俺今回俺これは買いかなって思いましたね、
うん、
あ
クイックファンには買いですね、
うん、うん、でしだよね、だから絶対早めになるってことは別に腕装備の方に速度いらないってことでしょ。
そうですね、
つける必要ないもんね、うん、
うん、
だから俺としてはありかなと思いますけどもね、どうでしょうかね他。
他、
はい、
なんかそうですね、今までのこのラインの防具のいいところをちょっとずつ取った装備なんだなって感じしますよね、うん、なんかみんなが大好きな必殺チャージ率とか、
うん、
クイックの回線で 100% 早読みとか、
うん、
気候に合った行動時 5% で早読みとか、
うん、
クイックと気候と大解決を足して割ったようなってよく言われてますけど、
うん、
なのでもう防具の空きがなくて手持ちがいっぱいでもうこれ以上取っとけないっていう人はこれ1個持っといたらあと捨ててもいいぐらいかなとは思いました。
うんうんうん、
すごいね、何の職でも使えそうにしますね。
うんうんうんうん、
そうですね、
うん、そうだね、まあ、ちなみにこのねデザインなんですけども、まあ、チャームポイントはやっぱりこのマフラーだと思いますけどもね、まあなんかこういい感じのドレアのね素敵な材料になりそうな予感もしますけどもね、
うん、
うん、マントかっこいいですね、
ま、マントっていうかマフラーっていうか、
そうそう、
ね、いいね、
後ろにちょっと長いのがね、
うん、ナムさん、あのストライダーヒリュって知ってる？
え、知らないっすね。
あれ そういう名前だったけど、あのカプコンのさ、
はい、
忍者、
カプコン、
うん、
そんなのありましたっけ。
あ、そうそうそう、ストライダーキリューって知らない？
知らないですね。
うん、まあ忍者なんだけど、その忍者がつけてるマフラーっぽいなってちょっと思ったんだけど。
なるほど、
うん、選べました。
レムさん分かった？
いや調べました、ストライダーヒリューカプコンで。
そうそうそう、それっぽい、
このたなびき方ね。
そうそうそうそうそうそう、うん、って思った私でした。
うん、
はいはい、じゃあ次行きましょう。はい、次、はい、魔法使い、僧侶、賢者、占い師、天地、デスマスター用の装備ですね。リマさん説明お願いします。
はい、セットの名前がこれは妖艶魔女のドレスセットなんですかね。
そうですね、魔女って言ってる時点でもう女性専用なのかなっていう感じですけどもね、男性も装備できるということでね。
確かに、
うん、
ね、はい、はい、どうぞ。
で、セット効果の方が最大 HP プラス10、最大 MP プラス10、炎と闇の攻撃ダメージプラス 5%2% でターン消費なし、会心率と呪文暴走率プラス 1% です。
はい
はい、
うん、これは俺ね結構悩みそうな感じのものかなと思ったんですけども、これどうですかね。
うん、まあ普通、攻撃系のローブとしてはまあ、
うん、
うん、一応最強になるんじゃないですかね、また。
まあ裏返せばっていうか、まあ送料向きではないなっていうね感じがしたかな。送料だったら前の光セットの方がセット効果回復魔力プラス10なんで、であとは魔法ターンかもう前はついてあったんで、送料だったら買わずにもう光ローブ、
まあ、
うん、
次の聖守護者行ってください、うん、なるんですかね、
うん、かなとは思いますけどね。
うん、
うん、だからっていう匂いはしますね、まあ、確かに、
うん、だ魔法使いでちょっとつばうには、うん、ちょっとっていう人は買う、
はい、
うん、そんなとこですね。リマさんどうでしょうか。
そうですね、今回の防具はやっぱりソポスセットと比べられると思うんですけど、はい、比べた時に何が良くなったかってさっきナモさんも言ってた、攻撃魔力が40、ソポスと比べたら40ぐらい上がってるんですよね、
うんうん、
でセット効果の違いはこの魔女のドレスにはターン消費なしと呪文暴走率があって、ソポスには呪文発動速度があるわけなんですけど、
はい、
魔女の方の、うん、まあ、暴走率 1% っていうのは魔法使いが杖を持った場合はもう必ずいつでも陣を引けることになるので、うん、まあ、ないのと一緒なんですよね、
うん、
でターン消費なしも魔法使い世界がターン消費しなくてラッキーなことってあんまりないような気がして、
うん、
硬直長いじゃないですか、
うん、
うん、
っていうのを考えると、うん、まあ超急いで買わないといけない人は攻撃魔力のロマンを求める人になるんじゃないんですかね、
うん、
なんかぼつぼつやりたいぐらいはまだソポスを使って次の聖守護者でもし魔法使いがいるぞってなった時に買うぐらいが妥当というかかなって思いました。デザインがでもすごい私は好みです。
ほう、はい、じゃあ次いきますよ。
はい、
はい、次旅芸人レンジャースパスタ踊り子遊び人の装備ですね。はい、ナムさん解説をお願いします。説明ですね、はい、お願いします。
はい、グレイスフルセットですね。
はい、そうですね。
はい、セット効果が HP プラス10、 MP プラス8、コマンド間隔、まあ、マイナス 0.5 秒。状態上系の成功率 10%、プラス 10%。
うん。
攻撃呪文ダメージ 5% 減。
うん。
うん。
はい。だからセット効果だけで見ると、なんか踊り子っぽい、用っぽい、なんか、やつかなーなんていうね、うん、印象あります。
そんな感じしますね。ま
あ、そうだよね。
状態上、そうですね、探検と相性がいい。まあ、旅芸人とか、レンジャーとかでも。うん、まあ、でも、レンジャーのあれ、レボルスライサーって状態上関係ないんでした。状態異常成功率関係ないんでしたよね。
うん、関係ないです。
うん、その後、踊り子用ですかね。
うん、
まあ、他の直も状態上成功はありますけど。
うん、
まあ、まあ、あと、コマンド間隔マイナス 0.5 秒と、まあ、呪文ダメージは 5% 減は普遍的に使える効果でありますね。
うん。
うん。
うん、
まあ、普通に強いとしか言いようがないですかね。
うん。 じゃあナムさん的にはこれどう、買い的な感じ、
買いじゃないですかね、最近の装備で状態上成功率プラスとかもないですし、
うん、
少なくともなんか踊り子とかやる人はまあ職にもよるかもしんないですけど、まあ基本的にどの職でも使えるんじゃないんですかねと思いますけど、
うん、
うん、と私は思います。
うん、まああとポイントとしてはまあ腕がないんだね、腕そう部分がないっつうことと、あとはおしゃれさが108の風セットと比べればちょっと下がるんですね、これね。
はあ、はあ。
うん。108の風装備の時にはセット効果でおしゃれさがプラス70ついてたんですけど、それの関係で、110のセットに今回おしゃれさがないので、
はい。
なのでちょっと下がるんですよ。100から110に上がっても。なのでスパスタとかにはちょっとおしゃれさ重視してる人からすればなしなのかなと。
うん、
踊り子におしゃれさを求める場合でもそうですよね、ちょっと下がることになるんで、
ま
あ、うん、目的によってはっていうところもあるかな。
うん、
まあ、それ以外のね、まあ、セット効果の部分で見れば、まあ、グレイスフルは魅力的ですけどもね、本当にね。うん、
そうですね、うん。
といったところだけども、リマさんどうでしょうか。
はい、待ってました。あのね、
うんうん、
スターダム。
はい。
うん、
スターダムセットがレベル93装備だったんです、
はい、
セット効果はコマンド間隔マイナス 0.5 秒と状態以上の成功率プラス 10%、
うん、あ同じですね、
うん、
そうそう全く一緒で呪文ダメージ減が今回グレイスフルはついてるんですよね、
うん、
なので、うん、レベル93装備ってもう2年以上前、
うん、
2年近く前とかですよね、うん、多分バージョン4が出たぐらいじゃなかったですっけ。
まあうん、大
体そんなもんじゃないですかね。
ねえ、スターダムってこれが出るまで私のところではずっと現役だったので、
うん、
もうお別れなんです。
うん
うん、
すごい何着も持ってたのですごい名残惜しいんですけど買い替えますね。
ああ、これ間違いなく、
うん、
なるほど。
あとデザインもいいよね、これちょっとね。
ね、かわいい。
うん、あなたの好きなスカートっぽいやつですよ。
これはちょっとまた雰囲気違うかな。
違いますか。あ
でもすごいかわいいですね。どのパーツもかわいい。
それこそこの下部分さ、結構ねドレアのね、いろんな使い回しできそうな雰囲気ですね、うん、これもね。
うんうん
うん、
うん、
って思いますけどもね、うん、
旅芸人はまだ風のマントの方が強いと思います、
うん、
あ、回復をしないといけない旅芸人はです、
うん、うんうんうん、そうですね、うん、
ああ、はいはい、達する芸人ですね、
うんうん、もう武名持ってブンブン攻撃するぜやったらもう 最初のいいと思います、
うん、うんうんうん、そうですね、ちょっとまあ方向性によってはっていうところですね、
そうです
ね、プレイヤーのね、うん、
うんうん、
はい、そういったところでしょうかね。
はい、
うん、
はい、
はい、ということでね、ちょっと買いかなっていう装備もあれば、まあ、ステイかなっていう装備もあるかと思いますけどもね、うん、
うん、
あとはこの今後のね、そういうことを今話してた聖守護者、
はい
ね、敵の内容次第で買い替えて出てくるかと思いますね。そこちょっと見極めながら、ね、ご購入とか、あとはまあゼルメアでね、ちょっと見つけるっていう感じで、挑んでみてはいかがでしょうかというところですね。
はい。
はい。ということで、以上、新防具、バージョン 5.5 の新防具について語りました。
はい。
はい、続きまして、エンディングに差し掛かるんですけども、今日収録日4月3日土曜日なんですが、俺今日知ったんですけどね、こうドラゴンクエストアイランド情報が、YouTube で公開されたということで、収録する1時間ぐらい前にね、配信されましたので、早速ちょっと謎いたいなと思いますけども、はい、
うん、
超ざっくりでいいんですが、リンマさん、どんなイベントでしょうか。
どんなイベント、はい、はい、淡路島にある、
うん、
何でしたっけ、二次元の森っていう施設の中にオープンする、
うん、
ドラゴンクエストをテーマとした屋外型の常設アトラクションエリア、
はい、
アトラクションらしいです。
はい、そうですね、うん、
はい、
ということで、まあそれについてね、ちょっと追加情報とか、公開されたということで、追っていきたいなと思うんですけども、
うん、はい、
まず、ストーリーが公開されました。ちょっとご紹介します。はい、はい、かつて勇者によってもたらされた平穏な時代、それから時は流れ数百年、神々に愛された地オノコガルドを魔物たちが襲い始めた。人々は高い塀に囲まれた城下町で魔物を避けて暮らす日々を送っていた。そんな折、突如まがまがしい謎の城が現れたのだった。我が名はゾーマ、すべてを滅ぼす者、さあ我を忘れ敬うがいい。城から大魔王の声が響き渡る。オノコガルドの王は民にこう告げた。勇敢な冒険者たちよ、我が元へ集え、勇者の魂を継ぐ者を見つけ出し、共に世界を救うのだ、と、ということですけども。
うん。
オノコガルド。
オノコガルド。
ガルドは、まあ、わかるんです。
はい。
オノコってなんだろうなって思って。
何ですかね。
ね、
なんでしょうね。
うん。まあ、もしかしてこれ、やればわかる的な感じなのかもしれないですね。
うん。うん、
はい。次。キャラクターが発表されました。
はい。はい、
一つが、ホミロットっていうね、ドラクエ3の勇者の、格好をしたホイミスライムですね。
うん。
うん、で、それから、玉ねぎキングと玉ねぎスライムということで、
はい、
はい、玉ねぎっぽいメタスラと、メタスラってキングスライムと、玉ねぎっぽいスライムということで、
うん、
スライム感ゼロですけども、
うん、まあこれはもう淡路島だからって
名産が玉ねぎだからってことですね。
そうですね、
ね、
うん、オニオンじゃあかんかったんかって感じじゃないですか。
あ、オニオン。
ああ、ああ、ああ。
雑魚的の。はい。
オニオン泣かせってことね。まぁちょっとスライムの方がね、人気だからっていうことで。
こうなったんですね。まあ、無理やり作ったんですね、うん。
そうですね。はい。次。道具が手渡されるんですね。
はいはい。
冒険の書と冒険者の印を持って冒険の旅に出発ということですね。冒険の書は多分ノートみたいなもんでしょう。そのまま。印は何かのアイテムなんですかね。うん、で、うん、体験内容なんですが、あー出た。この最大4人のパーティーを組んで冒険を始めると。名前、性別、職業などの登録をしたら、王様の依頼を受けて冒険のスタート。一人でもプレイ、一人だけでもできますし、二人三人でも可能ということで、この辺、あれだね、ほぼほぼ VR と一緒だね。
はいはいはいはい。
ね。うん。
うん。
でもこれ、4人のパーティーを絶対組めっ じゃなくて最大4人でって書いてあるから、別に3人で、あと1人ソロの人が入ってくるとかじゃなくて、3人でも行けたりするんじゃないですかね。
ああ、そうだね。あ、そういうことだね。
多分ね。
うん、そうだね。うん、はい。それから、冒険者の印で、フィールドにあるスライムの紋章をタッチすると、キャラクターとの会話が始まったり、宝箱を開けることができたり、モンスターとのバトルが発生したり、ストーリーが進んでいく。街の中、森の奥など、いろんなエリアを冒険しよう。ということですね。ああ、
うん。
なるほどね。こう、イベントを起こさせるためのアイテムなんですね。
うん。
ただ俺、こうさっきさ、俺、言った冒険者の印ってをさっき言ったんだけどさ、この次の説明にはさ、
はい、
冒険者の印の絵があるのに、スライムの紋章って書いてある。あ、ごめん。あ、勘違い勘違い。あ、いいんだいいんだいいんだ。ごめん。
うん。
持たされた冒険者の印を、あの、うん。街にいろんなところにスライムの紋章があるから、それをタッチさせろってことね。
うん、うん。
だね。あ、ごめん、うん。うん。はい。失礼しました。それから、その職業ですね。
はい。
はい。選べる職業、戦士、武闘家、魔法使い、盗賊。
うん。
僧侶がいない。
ね。思った。
うん、だまあ、HP 関係ないってことですかね、これ。でも、なんだろう、道具で回復とかそういったことなんでしょうかね。うん。で、それから、サブクエスト。
はい。
ですね。神田田盗賊団の入団試験ということですね。それ以外ちょっと謎ということですけども。やってみてですね。で、それから、オノコガルド王国のエリアマップについて発表されましたと。総面積8000平米。
ほう。
うん。規模のあれがよくわかんないね。こういう時よく、うん、ほら、東京ドーム何個分とかなんか言いますけども。
そうですね。
東京ドームの広さ。ナムさんどんぐらい？
え。
あなたよく野球で行くでしょ。
東京ドームは46,755 メートル。4.7 ヘクタールらしいですね。
ということは
46,755 平米らしいですね。
4万。
から、東京ドームの6分の1ぐらい。
あ、東京ドームよりは、っていうことね。ああ、
狭いですね。
狭い。まあ、狭いけど、まあ、言い方によってはこう、ね、あれだね、見方によっては、
はい、
まあ、それほど歩きすぎるとか、そういったのはないってことだね。
そういうことですね。
ね、長距離移動はないっていうのはいいと思いますけどもね。うん、
はい。
はい。ということですね。ちゃんとトイレもあるみたいなんで、うん、城にトイレがあるのはいいですね。あ、ルイダにもあるね。うん。はい。魔王城の隣にルイダの酒場があるっていうね、これ。平和なんだか良くないんだかよくわかんないですけどね。うん。
謎の構造ですね。
ねえ。うん。はい。
うん、
で、そんなアイランドのオープン日が4月29日木曜日、ゴールデンウィーク一発目ということですね。
ほうほう。
うん。はい。で、それからチケットについて発表されました。はい。入場料が大人3400円の、あと子供が小学生以下ですね、1400円。で、サブクエストセット券が5400円と、子供が2900円。プレミアムチケットっていうのがあって、これ入場券プラス豪華特典があるんですね。これが大人が11400円で、子供が9400円です。
うん。
うん。 で、そのプレミアムチケット豪華特典紹介っていうので、冒険の書カバーと、で、それからロトの盾バックパック。肩掛けですね。うん。それと、ネックストラップが付いてます。ということですね。すごいですね。
うん。
うん。ちょっと、このバックパックのこの生地が気になりますね。
うん。
で、それから、アイランドのウェブ購入特典があります。で、こちらはですね、はい、オリジナル英語クリアファイルをプレゼントということです。冒険の書がぴったり収まるそうですね。で、そして、先行体験会っていうのが、あります。だから、オープンの29日よりも前に体験できるというので、それが4月26日月曜日。13時から15時に実施する先行体験会に抽選で60組240名様を招待ということです。
うん、
これはツイッターで、ハッシュタグ淡路島ドローンクエストアイランド行きたいをつけて熱い思いをツイートしようということです、ね。うん、まあテストプレイ会的なところなんですかね、きっとね、これね。
うん、
うん、で、それから、ルイーダの酒場になんかご飯が出るということで、いくつかご紹介されてました、ね。うん。これすごいですね、うん、この、はぐれメタルのカレーですか、これね。銀色のカレーですけども、これ。すごいなと思いましたね。うん。ちょっと勇気がいりそうな、ね。うん、感じなんですけどもね。
まあ前もなんかドラクエ30周年のミュージアムでだったかな、でスライムのカレーみたいな青いカレ
ー
あれと
あれを超えたよね、この
黄
色のね、うん、って思いますけどもね。
はい、
情報は以上なんですが、どうでしょうかね、いろいろ突っ込みたいところあれば。
うん、まあまあ値段的にはまあまあそんなとこなんですかねってとこですかね。
あー、そうだね。うん、まあディズニーランドとかね、そういったのを、
はい、
考えれば妥当なのかなとは思って、ただこのプレミアムチケットがさ、うん、
はい、
その普通の入場券よりプラス7000、8000ぐらいか、
はいはい、
うん、違うから、うん、いかにこのプレミアムチケットでプレミアム感を感じれるかっていうのがポイントなのかなと思いますね。
うん
うん
うん、
距離的にはリンマオさんが近いわけですが、リンマオさんどうでしょうか。
うん、ね、もちろん行くつもりです。
うん。
で、
うん、いつ行く。
この入場のチケットとは別にもちろん、うんうん、ね、交通費もかかるわけなんですけど。
ああ。
どのぐらいかかるんですかね。アクセスっていいんですかね。
淡路島だと、まあ、高速バスで行くしかないんじゃないですか、フェリーか。電車乗ってないですからね。
まあ、日帰りで行けなくはないのかな、これ。
多分、関西からなら、まあ。
うん。
可能ではなさそう。
うん。
うん。
ああ。大阪の吹田からだと車で50分ぐらいらしいです。本当に、
うん、
意外と近いの。
すぐじゃん、じゃあ。行けんじゃん。気軽に。
いやいや、でも、車でなんで、車では多分行かないんでね。
ああ。
まあ、そうですね。バス、昔、バス、フェリーとかも出てたような気がしますけど。
うん、地図見るのになんかね、うん、道路通ってるよ。
うん。まあ、淡路島はあれですね。高速しか通ってないんで、橋は。
うんうん。
電車は通ってないので、
うんうんうん、
だって大阪から神戸まで30分で行けるって俺聞いた時なんだよね昔。
あ、そうっすね。
でしょ、うん、
はい、
だからまあ多めに見積もってもなんか2時間で行けそうな気ですけどね。
うん
うん、
これでなきゃ、まあ、明石海峡大橋渡ってすぐのとこにある北の方だったと思うんで、
うんうんうん、
淡路島の、
うん
うん、
なんで、まあ、なのでちょっとねリンマさん、あの体験報告会ちょっとやるので、
はい、
ぜひ
早めに行きます。
あ、まあ、行くペースはあの任せますけども。
早く行きたいので早めに行きます。
ああ、なに、それこそ何、ゴールデンウィーク中。
ああ、はい、行けそうなら行きたい。
ああ、まあ多分こうウェブで買った方がいいかもね、チケットね。
そうですね、
うん、
もちろん買っていくつもりです。
うんうんうん、なので、うん、ちょっと、報告の方をちょっとね、報告会をちょっと作りますので、そこでちょっと、一連のね、何がどうだったかっていうのをちょっと教えていただければと思いますので、リマさんよろしくお願いします。
はい。はい、任されました。
はい。はい。ということで、今回は、親睦会でございました。それではまた。次回ウォーウォーでお会いしましょう。ではさよなら。
さよなら。